はい、マモです。いかがお過ごしでしょうか。今回は樽を知る庭というテーマで話をしていきます。これまで私自身も本当に樽を知るっていうことをかなり意識して生きていきました。これまでというか、最近ですかね。きっかけは、サイコロジー・オブ・マネーという、お金と心理学の本を読んで、どういった方が最終的にお金に恵まれるかっていうものを論、いろんなエビデンスや、事例をもとに論じている本なんですけれども、そこに、結局樽を知るしかないよねっていうようなお話があると。人間の欲望ってキリがないんで、結局樽を知らないといつまでたってもお金は貯まらないし、投資もできないと。いくら世間的に羨むような収入を得ていたとしても、それ以上に出費という、欲望にまみれてしまうと結局破産してしまいますよねっていうところなんですよね。で、そこでその本で書かれていた内容としては、収入引くエゴが貯金投資貯まる資産っていうような、確かそんな式があって、本当にその通りだなっていうふうにですね、思って日々過ごしてきました。で、一方で、樽を知るって具体的にどうしたらいいんだっていうのも同時に思っていたんですよね。樽を知るって結局一度自分の欲望のコップを、水で、満たさないと、どれぐらい自分という人間が足りるのかっていうのが、分からないっていう問題点もあるというふうに思ってました。で、それまさにですね、解決してくれたというか、実は自分もちょっと実践していた部分があったんですけれども、その楠木健さんっていう、経営思想家、経営学者、戦略論を専門に、やっている方で、この方の本、自分めっちゃ好きなんですけども、昨日、最近かな、仕事と生活についての雑記っていう本を買ったんですよね。去年の11月ぐらいに出版されたもので、ずっと読みたいとは思っていたんですけれども、なかなかその買うタイミングがなくて、で、ようやく購入して読み始めてるんですけども、そこの初っ端に今、樽を知るの話が出てくるんですよ。同じように、樽を知るのは確かに大事だけれど、結局どのようにしたら樽を知れるんだっていう問題もあるよねと。だって一回自分の欲望を満たして、ようやくもういいやってならないと、自分がどれだけの欲望で足りるかっていうのがわからないという話がある。ただそこまで行ってしまうと、その前に破産してしまうよねっていう話、問題もあるんで、じゃあどうするかっていう話で、楠木さんが思い浮かべたというか発想としては、とあるそういう羨ましい人を見た時に、そんなにいいかっていうふうに自分に疑問を持つっていうことですね。どういうことかというと、例えば目の前の道路で、高級車フェラーリとかランボルギーニとか乗っている人がいますと、その乗り回している人がいると。で、それにはめっちゃいいなっていうふうに思いつつも、一方でそんなにいいのかっていうふうに思って、いや別にそうでもないなっていうふうに考えたら、これは別に自分にとってはいらないと。で、そんなにいいかっていうふうに疑問を浮かべて、やっぱいいよねって、確かにいいなってなったら、それは自分にとって必要だよねっていうふうに判断すると。これはなんか自分も無意識にこれまでやってきたなって思うんですよ。最近、ちょっと前で言うと、もうかなり前だな。妹夫婦が結婚式の時に、ディズニーのオフィシャルホテルのスイートルームに泊まったんですよね。本当に一泊、自分の両親と泊まったのかな。多分そんな感じだったかな。記憶があるんですけど、忘れたな。結婚式か、あれは。いや、もっと違う日だったかもしれないな。家族、自分の両親と妹夫婦と子供もいたな、一人。その時に多分一泊十何万ぐらいのスイートルームに泊まって、ベッドが4つあって、だだっ広い部屋に泊まっていたんですけど、自分はそこに羨ましさっていうのが全くなくて、むしろ、このスペースもったいないなとか、もっとお金の使い道違うのであるだろうっていうふうに思ったんですよね。だからそういう旅行とか行くときも、なんかホテルの広さとか、そういったものに全くこだわりがないというか、 ぶっちゃけ風呂入れて寝れればいいよねぐらいにしか思わないんですよね。あと、もちろんさっき出た高級車とかもそうで、もともと車の運転をしませんと、まあ、できれば運転せずにこのまま終えたい。だから人の助手席に乗るのが割と好き。でもどうしても乗らなきゃいけない場合は、まあ、小回りが利く軽自動車が良くて燃費がいいものがいい、うん、みたいな。だからその高級車が1ミリも興味ありませんと。あとは不動産ですよね。いろいろ所有していますっていう、まあ、それなんかかっこいい感もあるけれど、自分は全く憧れというかいいとは思わない。一度持ってしまうとなんか失う恐怖とか、なんか管理する手間っていうのも方を考えてしまうんで、あまり何か不動産含みそういったものを所有するっていうのが全然自分としてはあまり興味がないというか魅力を感じないし、そういった人をまあ羨ましいとは思わない。ただお金がめっちゃあるのはまあ羨ましいという感じですよね。うん。あと家もそうですね。家もなんかいろんなそのテレビとかでめっちゃだだっ広い部屋に住んでいます、家に住んでいますっていう方とか特集されることあると思うんですけど、それに関しても全然羨ましいと思わないと。人間ってあのスペースがあると埋めてしまうものなので、なんか別にいらないよねっていうものに囲まれてしまうっていうデメリットも大きいと思うんですし、まあ、管理もめんどくさいし掃除もしなきゃいけないしって考えると、まあいらねえなと。家はぶっちゃけ本当に 2LDK あれば十分かなって今のところは思っていますっていう感じ。あとはアクセサリー、時計とかバッグとかもなんかいいもの別にいらないと思わないと。時計って一時期身につけようとしたんですけど、まあ、結論邪魔でもうそれ以降はつけてませんと。なんなら結婚指輪も今つけてない感じなんですよね。だからアクセサリー系は一切つけないっていう感じで、そういう感じでいろんな人のそういうものを見ておくと、なんかいいなって思うのは一瞬というかあんま思わない。仮にいいなと思っても本当にいいのかな、そんなにいいのかなって思う子ってやっぱそうでもないなってなると、多分それはもう自分の中でも足りている領域でそれ以上手を出す必要はない。自分で言うとそういうアクセサリーとか不動産とか車とか、うん、そういったものにお金をかける必要ない。服もそうですね、うん、シンプルでユニクロも最高、 GU 最高、まあそんな感じですね、うん、で中にはやっぱいいよねってなる時がごくたまにあるんですよ。そういったものにはまあお金をかけるっていう感じですね、まあ、唯一あるのが唯一かな、まあ、本とかっすかね。なんかいろんな本に囲まれている部屋に住んでいる人とかは、あ、いいなと思ったり、やっぱ自分もそう休みの日とかじっくり読みたいなとか、あとはそういうちょっとずっと一日中座れるような快適な椅子に座って本読んでるとか、まあ、これは憧れるしやりたいなっていうのは思ってるんですけど、それ以外に関してはそんなにないなっていう感じですよね。あとは食事もそうっすね。そんなに高級料理を一人で食べたいとはまず思わないっすね。うん、例えば高級寿司、まあ、これ行くんだったら妻と2人とか、まあ、後々大きくなる娘と3人、まあ、そんな感じですね。で、一人で何を食べるっていうと、もうカレーとかラーメンみたいな、うん、定食1000円ぐらいの、もうそれで十分ですよね。一回一人で海鮮、結構いい海鮮丼を食べに行ったことあるんですけど、うまいけれどもなんか持て余した感じ、なんか人と分かち合えないとこういうのはダメなんだなっていうのをすごく感じたし、美味しいものを食べるんだったら、まあ、家族や友人だよねって思ったんですよね。うん、まあ、そんな感じで結局樽を知るには本当にいいのかなって、自分の価値基準と合ってるのかなっていうのを一回考えることで、足りているものとそうじゃないっていうものが分かるなって思ったので、ちょっと収録をさせていただきました。まあ、正直あんままとまってないですね。思いつきで話したので。うん、まあ、ただ何かしらの参考になれば嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。